間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
2008年の今日6月14日は、東京メトロの副都心線が開業した日です。まあ、その情報もね、お伝えしたことありましたよね。この番組も結構長く続いているということなんですよね。今週も日々生まれてくる最新トレンドをお伝えします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、自立しない椅子。いきなりすごいキーワードが出てきましたが、これは足が2本しかないという椅子の話題。ゴールドウィンの A ライトモナークチェアという商品はアウトドアで活躍する商品なんだとか。でも足が2本しかないのにちゃんと使えるんですか
ね。まあ、自立しない椅子っていうことなんでね。でこの椅子を支える残る2本の足というのは座る人の足ということなんですよ。人が座ることによってね、初めて椅子の役割を果たすという構造なんです。
面白い。
ちょっとイメージしづらいかな、わかりますよね。でね、足に力を入れなくてもちゃんと座れて強度も十分ということで、まあ、ナイロンやアルミのポールでできているので、まあ、簡単にね折りたたんでコンパクトに、まあ、収納できるんですね。で 612g と軽量なのも特徴です。登山やキャンプだけではなくて野外フェスやね公園でもね重宝しそうですよね。はい。
その2、バイオピーのニューモデル。ソニーのミニノートパソコンバイオピーがモデルチェンジしました。バイオピーはダイレクトメールの封筒などと同じサイズ、スマートフォンとネットブックの中間といった位置づけの商品なんですが、今回はどのような部分が進化したのでしょうか。
はい、今回の、ね、モデルチェンジはスマートフォンのような直感的な操作というのが、ね、できるようになったという点が最大の特徴です。はい。例えば、ね、サイトを見ているときに左に傾けると一つ前の画面に戻って、右に傾けると先のページに進むことができるといったら、ね、そういった感じの操作ができるんですね。あと本体を縦にすると画面の表示が切り替わって縦長の画面になってしまうんですね。ブログのような、まあ、縦に長いコンテンツあるじゃないですか。その場合はスクロールが少なくて済みますよね。
使えますね。
センサーがね、シビアなのか、まあ、ちょっと傾けただけでもページが切り替わってしまったり、あるいはタッチパネルがないといったような操作性はスマートフォンの方が優れているんですよね。でただこの小ささと5時間半もね持つねバッテリー、そして8型の大画面といったようにね、ノートパソコンとしては持ち運びやすさがポイントと言えるでしょうね。
その3、エコ冷却マット。寝苦しい梅雨や夏の時期、皆さんはどんな工夫をしていますか？熱さまシートの小林製薬が発売した熱さまひんやりジェルマットは、見た感じは巨大な熱さまシート。これをシーツの下に敷けばひんやり快適に眠れるとか。これはちょっと注目したい商品ですね。
そうですよね、はい、夏に向けてね、まあ暑くなってしまいますからね。はい、これまで熱さまシリーズといえば、まあ、額や枕、首とかにね使う商品というのがありましたよね。で今回はベッドや布団のシーツの下についてね使えます。で冷蔵庫に入れる必要もないですし、まあ、繰り返し使えるので、エアコンよりも経済的で環境に優しい快眠グッズと言えるかもしれないですね。人は体温よりも低いものに触れるとひんやり感というのを感じるんです。でこのマットもその温度差を利用しているんですね。体から熱を吸収してマットから体が離れたらその熱を放出するという仕組みで、ひんやり感というのを、まあ、長持ちさせるということです。実はこの手の商品すでにあったんですが、熱さまひんやりジェルマットは3360円という、ね、割安なので注目を集めそうです。
その4、ゲーセン復活の起爆剤。家庭用のゲーム機や携帯ゲームを楽しむ巣ごもりゲーマーを誘い出そうと、各社がアーケードゲームの新機種開発にしのぎを削っています。 ゲームセンター離れが進む中、これらの新商品はどのような差別化のポイントを持っているのでしょうか。編集長、解説をお願いします。
はい、最近ね、このアーケードゲームで目立つのは超体感といったような方向性なんですね、うん、で例えば家庭用ゲーム機でヒットしているメタルギアのアーケード版というのは、はい、小型カメラ付きのヘッドギアをつけて、頭を動かすと画面上の視線も動くというリアルさとね、5.1 チャンネルのサラウンド音響で臨場感というのを演出しています。あとね、音ゲーの新作初音ミクプロジェクトディーバアーケードというのがあるんですけれども、はい、これは PSP 版よりも難しくて、アーケード版ならではの迫力のある音や映像というのが楽しめるんですね、うん、ニコニコ動画で募集した楽曲も集めて新曲をネットワークで配信するというのも特徴です。一方で、アーケードの花形シールプリント機というのも進化してるんですね。アイミクというシールプリント機は撮った画像を携帯経由でミクシーにアップできるといったように、ネットとの連携で女子高生を狙い撃ちしています。でこれらの新機種で低迷するゲームセンターに客足が戻るのかどうか注目です。
その後、新興ファストフード、ご多分に漏れず外食産業も苦戦が続いていますが、新しいスタイルやジャンルのお店は続々と生まれています。不況をものともしない新しいファストフードのトレンドについて詳しく教えてください。
はい、今年後半にねブレイクしそうなトレンドフードにカレーうどんというのが挙げられます。でファストフード感覚の低価格カレーうどんの専門店がね登場してね、うん、人気を集めてるんです、うん、で首都圏に展開する千吉明大というのは、低価格が売りのカレーうどんの専門店なんですね、はい、カレーうどんは1杯480円、牛乳を使ったスープはマイルドで女性客もね多いんですって。で千吉明大の前身は吉野家のカレーライスチェーンだったんですね。で競合が激しくて経営に行き詰まったカレーライス店から、業態を変えて誕生したんですね、
はい、カレー屋さんが作るカレーうどんとくれば味も折り紙付きですよね。天ぷらをトッピングしたりとか、ご飯やサラダをセットにできるのもこれはいいなと思います、
はい、
それからご当地カレーうどんを開発する動きも出てきているそうですね。
そうなんですよね。で愛知県の豊橋では豊橋カレーうどんというのがこの春に誕生しました、
はい、
面白くてね、これもカレーうどんの下にとろろご飯が入ってるというね、そういう斬新な一品なんです。その丼の、ね、底から混ぜないように、食べていけばね、カレーうどんを食べた後に、カレー雑炊といったようなものが楽しめるという仕掛けなんですでうどんの消費量が多い土地柄と人気のカレーを組み合わせて開発されました。ここではね、トレンドフードの一つの例として、カレーうどんというのを取り上げたんですが、はい、他にもね、実はファストフード業界では今ね可能性を秘めた店が実はたくさん登場してるんですね、はい、新たなトレンドになりうる他のね新しいファストフードについては番組の後半で詳しくご紹介しましょう。
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
はい、前半でご紹介した新しいトレンドフードファストフードの新興勢力についてさらに詳しくお伝えしていきましょう。さあ早速ですが、カレーうどんに続く今年のトレンドフードには何があるんでしょうか。
はい、まずね、がっつり豚グルメというのが、肉食系男子の胃袋をつかんで躍進中です。牛丼チェーンの低価格競争を尻目にね、今1杯600円の豚丼チェーンというのが急激に店舗数を伸ばしてるんです。
牛丼が300円前後の値段でしのぎを削る状況を考えるとなんか意外ですよ ね。
でその名もね、伝説のスタ丼屋というのがあるわけですで現在ね、東京と大阪に27店舗というのを展開してるんですが、
はい、
看板メニューのスタ丼というのは、ニンニク醤油だれで炒めた豚バラ肉とネギがどっさりと大盛りご飯に乗って卵も添えられます。で大手牛丼チェーンの並盛りの 1.5 倍近いボリュームなんです。
すごい、
若い男性のね満足感を狙って肉よりもご飯の量を多くしてるんだそうですね。
すごいですね。もう突然頭角を現したようにも見えるこの会社なんですけれども、これはいつ頃できたんでしょうか。
実はこの伝説のスタ丼屋を運営するアントワークスは創業からおよそ40年なんです、意外と古いんですよ ね。で以前は多摩地区に3店舗だけある状態だったんですが、代替わりした2000年以降多店舗化を進めたんですね、2014年までに100店舗にまで増やすことを目標にしてるんです。
でこの急成長の背景には何があるんでしょう。
これはね、まあ、強みと言っていいんでしょうかね、創業時からのコンセプトを固くなに貫く点にあるんですね、味やボリュームはもちろんのことなんですが、オープンキッチンで勢いよく鍋を振る光景というのは、既存の丼チェーンにはない魅力なんです。であと去年の秋にね、豚肉をイタリア産ホエー豚に変えたのをきっかけにね、ブランドの構築にも力を注いでるんです。
美味しそうですね。またお腹が鳴りそうになってきました、そして他にも注目の豚グルメというのがあるそうですね、
1号店の出店からわずか1年で急拡大しているチェーン店があるんです、首都圏で展開するとんかつ栄精肉店というのは今までに8店舗を出店していて、さらに今年中に20店舗の出店というのを計画してるんです。
いやかなりのスピードで展開してますけれども、その起爆剤というのは何なんでしょう。
これはねやはり価格なんです、ロースカツ定食がなんと490円、ソースカツ丼は390円
うわ安い
この価格でもねボリュームはさほど見劣りせずに揚げたてサクサクでした、とんかつ店は個人経営というのが多いんですよ、で価格競争にさらされてこなかった業界なんですね、そこで、コストダウンの余地は十分にあったというふうに関係者は語っています。素早く商品を提供できるようにカツを一度揚げておくといったようなね、そういう工夫を凝らしているんですね、これによって単価の低さを回転率でカバーしているということなんです。
ものが並びましたけれども一度は食べてみたいなと思いますが、その他に気になる新しいファストフード、ありますでしょうか。
フリートッピングそばというのをご紹介しましょうかね
フリートッピングそばすごい名前
あのそばどころ東京というね、立ち食いスタイルのお店には、600円の盛りそばと850円の肉そばの2種類しかないんです。ただね立ち食いそばにしては高いんです。
そうですよね。
でその代わり何がいいかというと、トッピングが無料でね自由にできるということなんです。
そうなんですか、何をトッピングしても。
そう、
すごい、
生卵、天かす、ネギ、大根おろしといったようなものが、盛り放題ということなんですね。で、そばも 280g と大盛りなので、満足度は高そうですよね。
男性でもいけますよね、
でおそばはその日の朝に引いて打ったものを使うといったような本格派なんです。でジャズが流れる薄暗い店内は、シャレたバーのような雰囲気なんですね。
うわおしゃれですね、そして他にも何か目新しいものってありますか。
ラーメン界ではね朝用のラーメン朝ラーというのが新たなトレンドとなりそうです。
朝ラーですか、
笑ってしまいますけれどもね、行列ができる店としてね有名な六輪車では、朝専用のつけ麺定食が始まりました。で朝向けなんで、スープはややあっさりめにして、麺も少し細くしたということなんですね。朝は行列になりにくいから狙い目、と言えますよね。あと世田谷というラーメン屋さんでも横浜の店舗で朝ラーメンというのを出しています。でこちらもねスープを控えめにしてややあっさり味に仕上がってるんですね、通常700円のラーメンと同じ量で480円と、かなりお得ですね。
本当だ、でお得といえばワンコインで本格ピザが味わえるという驚きのお店があるということで伺いましたが、
そうなんです、名古屋のピッツェリアチェザリというところではね、直径25センチの本格ピザが350円から食べられます、ドリンクとねセットにしてもわずか500円なんですね。
安いですね、
安さの秘密は本場ナポリで修行した職人の技なんですね、一般的なピザ屋さんでは一度に焼けるピザは 4、5 枚なんですが、ここではね8枚同時に焼き上げるんです。でその結果ね回転率が上がって単価が下げられたということなんです。でこれらのお店を見てみると、ユニークな提案プラスお得感というのがファストフードに人を呼ぶキーワードというふうになってるようですよね。
今日ご紹介した内容は現在発売中の日経トレンディ7月号に掲載されています。気になるメニューやお店をぜひチェックしてください。パワーピックアップ、今週は 新しいファストフードについてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
まあちょっとね、いろんなね、美味しそうなものが並んだのでお腹が空いてきますけれども、
グーってなりそうでしたけれども、はい、美味しそうなものいっぱいありました、
はい、宮川さん気になった食べたいものありますか？
いや、名古屋のピッツェリアセザリー行ってみたいですね。あの本格ナポリで修行した職人の技っていうと、なんか価格設定高くなりそうな気がしますけど、ね、それでも安くしてるっていうのが驚きでした。
嬉しいですよね。あとね、まあ、やはりカレーうどんっていうのが気になりますよね、
はいはいはい、
でこのカレーうどんっていうのは今までも実はいろんなところにあったわけです。つまりお蕎麦屋さんだったりうどんっていうので、それのサブメニューとしては、うん、皆さんもね、うん、食べてる
よ、おなじみだったりして、ね、
そういうことなんですけれども、うん、ただこれが本当に専門店になったりとかね、はい、いわゆる主役として出てきたっていうところが面白いわけですね。これからも期待したいところですよね。
楽しみです。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。